Thank you. します。今日はヨハネの手紙第1章の5節から7節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの手紙第1章5節から7節、みんなで一緒に読みましょう。はい。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。アーメン。許します。天のお父様、今晩も私たちをここにお集めくださってありがとうございます。あなたの御言葉からもっとあなたを知ることができますように、私たちの心を照らしてください。主霊様が悟りを与えてください。今日知るべきことを悟らせてください。そして御言葉に従って生きるものとますますならせてくださいますように。よろしく。私はあなたから離れて、イエス様あなたから離れて何一つできません。あなたが強めてくださる時だけどんなことでもすることができます。どうぞ強めてください。あなたがお語りください。 YouTube で礼拝会をご一緒していてくださる皆様、あなたのご臨在によって励まされ強められますように。イエス様のお名前でお願いします。今日はインドネシアからイエルミア・ロメル先生が来てくれています。感謝します。歓迎します。ようこそおいでください。今朝の礼拝会で証をしてくださいました。パワフルですね。ずっと敬虔なイスラム教徒の言語前で、そんな中でお兄さんが会うとき突然イエス様を見て、そしてイエス様を信じるようになりました。お兄さんがイエス様のことを伝え、6年かかりましたけれども、エルミア先生もイエス様を信じたのは18歳の時です。20年後にお母さんが信じた。そしてお父さんは亡くなる1ヶ月前にイエス様を信じた。お父さん104歳の時です。そうしています。今先生は高校を卒業した後に進学校に行き、勉強して長年間牧師をしてから、今住んでいる町スーカブミっていう、なんか日本みたいなね、スカブミという町に住んで、孤児院も経営し、また検証を訪問して伝道したり、若者たちの訓練をして、とにかく宣教を目指しています。私がたくさんのことを感動を受けましたけど、一つにその個人の収入の10分の1を選挙に献金しているという、これは確かに正しいことですね。そして10年ぐらい前から神様から言われて、日本を自分の祈りの標的とした。日本を自分の懐に抱きかかえなさいと言われては、日本のために祈ってきました。今回は日本でどのような働きをできるんですか。あとインドネシアの祈りの運動を指導して導いているダニエル・パンチという先生ですけど、その先生は私の知り合いなのですが、その先生を通して先生につながって今来ています。このような宣教センターを夢見てきたと言ってました。ここにいることを感謝している。今先生に代わって私は感謝してます。本当に素晴らしい証しで神様のことがありました。今日も YouTube で夜中にご視聴してくださる皆様ありがとうございます。力 してまいります。さて今日お読みした聖書の箇所から皆さんは何を感じられたでしょうか。私は長い間と思ってたんです。神は光であって神の地には暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。それだけ私は思っていました。長い間、いやいや、もっとすごいことを伝えるんじゃないんですか。イエス様が十字架で死んでくれた人間の罪のために死んでくれた人間は罪から許されて、そして神様のために働くことができる栄光の天国が手に入ったこと、そんなことじゃなくて神様は光、そしても暗いところがないということです。皆さん、聖書が読んだから間違いないです。ヨハネはイエス様の弟子でした。そしてヨハネはイエス様を見たのです。イエス様に触れたのです。イエス様の声を聞いたのです。誰よりも熱心に聞いていたかのように思われます。そのヨハネがイエス様から聞いてあなた方に伝えることはこれですと言って、神様は光であって少しの暗いところもないと言われた。私たちはイエス様に救っていただいてキリスト者、クリスチャンとなりました。たくさんの祝福をいただいてきました。毎日毎日数え上げることができないほどの祝福を実は私たちはいただいています。とにかく私は朝目覚めたら息ができていること、動く体があること、生きていることを感謝します。それから始まります。カウンセリングの勉強をしたときに、うつになる人はうつになった人に感謝をしたらいいと、何を感謝したらいいか分からない人は親指があることを感謝し、人差し指を感謝しますと、一本一本右手左手足右足左足感謝して、体の一つ一つの部分を感謝して、最後に、ということが言われました。これは、実は深いことです。うつになると、光が見えます。何一つ良いことが見えなくなります。そういう人たちが、自分の体が動いている、自分の呼吸ができている、それをありがたいと思っていくと、うつから受け入れていくことができるんです。私はほんの4ヶ月だけですけれど、うつ状態になりました。誰とも顔を合わせない。典型的なのはうつになると、どっちが寝ているって夜目が覚めるっていうんです。人と顔を合わせたくないんです。そこから抜け出すことができたのはスペインにいた時でした。言葉は通じないです。もうスペインの若者、私より10歳の若い若者たちが給料なしでボランティアとしてクリスチャンの施設で働いていたんです。その施設に私たちが寝泊まりをさせていました。7、8人のボランティアが何かっていうと声をかけて明るく微笑んでくれて、そしてある時言われました。アキラ、一緒にパーティーしてみよう。うちのスタッフのグローリアの誕生日だからお祝いに行くんだ。行った先が31のアイスクリームです。アスキンロールです。アイスクリームを食べるお金もそんなになかった彼らがアイスクリームを一つ注文しながら楽しく賑やかに話をする中に私を聞き取られた。その人たちのおかげで私は少しずつこの力を得ることができました。感謝することは私たちに光をもたらしてくれるんです。この世の中どうなっている 聖書を読むのは暗闇の中に生きている。暗闇というのは平行度がないことではありません。聖書が言っている暗闇、それは人間の思いで、人間の価値判断で、人間の好きなように生きていく社会です。だから人間には問題ばかりが起こっています。神様が光であって少しの暗いところもない、これこそイエス様が私たちに語ってくれた言葉とヨハネがここで証言しています。私たちにとって神様を知ることが命です。神様はどんなお方かを知る第一のことが、神様は光だと。神様は天と地とを創造されたときに、地は大幕として何もなく、闇が水の表を覆って、闇が地の表を覆っていた。水の上を地の御霊が覆っていた。と書いてあります。創世記の詩。神が言われた。光あれ。すると光が。天地創造に関してはいろんな説があるんです。神様が天地を作られた時に、地球を作られた時に、地球が大幕として何もなかったっていうのはおかしいだろうと考える人たちがいる。地球はもともと神様が美しく作ってくださったんだ。ところが何か起こって地球は何もなくなったっていう人たちがいる。何かが起こった、それはサタンが天から突き落とされたからだって言うんです。そう考えるでしょうね。ご意見ありますよ。大体どうして神様が地球を何もないものとして作っていけないんですか、ね、人間の考えですよ。どうせ神様が作るのは最初からもうすごい完璧なものを作ったんだって考えるのは人間の考えです。神様はちゃんとご計画の、まずは地球を作る、水に覆われた地球を作る、そして光がないまま作られた。それが光を割れって言うためでしょうか。なぜ神様は光を真っ先に作った。私たちは、私はごめんなさい、私は光の大切さがまだよく分かっていないなと。でもイエス様はご存知です。そしてイエス様は弟子たちに、まず神様の光、暗いところは少しもないお方なのだと。今日は改めて、私たちは神様とつながっていくときに光の存在になっていくんです。光の子供って言われています。イエス様はあなた方の世界の光ですって言われているんです。私たちは光りたいと思います。でもイエス様とつながっていたら光になっているんです。光ろうとするのがおかしいのかもしれません。光ろうとすると顔がテカテカになるぐらいで終わるかもしれません。でもイエス様につながっていく、この神様につながっていくと、私たちは光なんです。黙ってても光。私は他のところに時々冗談を言います。私が住んでいるところは福島県です。いわきという原発から45キロしか離れています。だから私は放射線のおかげで輝いているのを知っています。アメリカ人なんかすぐに聞き出して、そうか、じゃあ電気消したら君は輝くんだなって言ってくれるんですけど、日本人は、あ、不謹慎なことを言うやつなのと。冗談をされる、イエス様は あなた方は世界の光ですと言っているので、私たちは光なんです。そして私たちの光を輝かせることはイエス様してくださいじゃないんですよ。イエス様、あなた方の光を輝かせなさい。どうやってあなた方の良い行いを見て人々が天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。私たちがいいことをしてやろうではなくて、神様に教えられながら導かれながら迫られながら一つでも良いことをするのに私たちは輝いているんです。神様のことを通して神様は良いお方なので、私たちが良いことをすることは輝くことなので、イエスの皆さんは考えたことがあるかどうか分かりませんが、色の三原色ってありますよね。色の三原色、何ですか色の三原色。マジェンダ、赤、青、黄色。光の三原色がありますよね。光の三原色は中学生だったのは、はるか昔のことよく思い出せないかもしれない。赤、緑、黄色なんですよね。色の三原色、赤、青、黄色を全部混ぜるとどんな色になりますか。
茶色。
茶色になる。僕ら黒になると教えられたんですよね。茶色になるんですね。はい、色の専門家なんです。光の三原色を混ぜると何になりますか。
白、
白っていうか無色透明になるんですよね。白、私ね、どうしてだろうなと思ったんですよ。なので色を混ぜると黒っていうか茶色になり、光を混ぜると白くなるんだろうって。いや、色の場合青を緑に変えても同じことですよ。白にはなりません。神様は光なの。すべての光を集めると神様の力になるんです。光のもとは神様なんですよ。私たちが光と呼んでいるのは影なんです。実は蛍光と明るいですけど影なんですよ。神様の光はこんなもんじゃないらしいんです。天国にいた人とはよく光の輝きでイエス様に会ったと。神様ご自身が光であられることを私はまだ十分に理解していませんけれど、皆さん、まず神様の本質は光だということを受け取りました。聖書は神様が清いお方、聖である。聖書は神様が義である。聖書は神様が愛だと。清さ、義と愛、全部そして強烈な、私たちが肉眼で見たら死んでしまうような、亡くなってしまうような光として神様が輝いておられると考えることができると思います。神様には少しの暗いところ何一つ隠れるもの、何一つ自己中心、それが私たちの神様です。そこからまずそこを捉えることによって私たちは神様を知り、神様とつながり、そしてその光によって生かされていき、私たちも光の存在として生きていくのです。それがイエス様は私たちに伝えた福音なのです。福音は罪の許しだけではなかったのです。福音は神様がどんなお方かをまず知らせてくれているのです。
そして私たちがその神様との交わりの中に生きることをイエス様が可能にしてくださった。罪ある者は神様との交わりを持つことができなかった。でもイエス様が来てくださった。イエス様の道となってくださった。イエス様が真理となり命となってくださっているので、私たちはイエス様によって神様とつながる、神様とつながるものとされている。本当に感謝します。神様とつながっていたら何の心配もない。私たちは思い煩い心配するのは神様とつながっていることを忘れるときです。あたかも神様がそばにいらっしゃらないかというか、あたかも神様が私の襟私を掴んでいてくださらないかのように忘れてしまう。どうしようどうしようどうしようどうしよう、いくら考えてもどうすることもできないと考えてしまう。これが人間の差です。でも神様が愛する、私は神様の道を歩み、神様との交わりの中に生かされているということを信仰によって捉えていく。神様とつながっているんだ、イエス様とつながっているんだというところから、それが現実なんだと認識していくこと、それによって私たちは清められるんです。そして本当の交わりの中に生きるんです。神様との交わり、人間同士の最も純粋で高い交わりに引き上がるのです。神様と交わっていると言いながら闇の中を歩んでいる人もいているんでしょうか。いるようです。興味深いことに近年になって、この20年でしょうかね、携帯電話とか SNS とかいろんなインターネットを通じての情報があっという間にものすごいスピードでものすごい量で世界を何重も覆うようになった結果、あちこちで起こることが瞬時に伝わってくるようになりました。そのせいもあるかと思います。クリスチャンのリーダー、優れた説教者とかリーダーと言われる人たちが実はとんでもないことをしていたっていうのが今次々と明るくなっているんです。私はそういう人を裁くことができます。自分の中に罪があるからです。でもだからといってそんなことをやっていいのではありません。ある説教者、この人は世界中を回ってもう祈ると人々が次々と癒されているっていうことでアメリカで有名な、アメリカのアメリカ人ですけど有名になりました。その人のメッセージをこちら何回か聞いたんですけど、その中で彼が言ってるんです。私はこの16年間一度も悔い改めをする必要がなかったって言うんですよ。この16年間一度も悔い改めをしてもらった。それ聞いてね、これ絶対欲しいって人は思わないだろうか。そう言うと、うわーすごいって言う人たちたくさんいるみたいです。皆さん、どう悪いか分かりませんけど、誰が、しかも10年に一度も悔い改める必要がなかったっていう人は気をつけましょう。その人何を言うの？私には罪がないと言うんです。聖書ね、私たちは毎日罪との戦い、使徒パウロが言ってるんです。ローマ人じゃないから。私は自分こそ全部これを行わないで、失い悪をしている。なんと惨めな人間なんだろうって、使徒パウロが言ってるんです。クリスチャンは罪がなくなる存在じゃないんです。神様の光の中を歩くということは 闇の世界の中で神様の光の中を歩くことなんです。神様の光は目に見えないけれど現実の光、私たちがその神様の光の中を歩くことによって、この世界に光が照らされるように神様が私たちを選んでください。私たちは光の子供なので、子供なのでちっちゃい光かもしれませんけど、でも光なんです。この光を消すことができない、イエス様でした。でも覆うことが可能、覆っちゃダメだイエス様で、マスの下に置く人いないだろう。神様は光る、少しの暗いところもない。そして私たちは光の中を歩むということが大切なんです。神様とつながるのは光の中を歩む、光の中を歩むというのは自分の考えで人生すべてを決めるのではないということです。神様が語られることを、教えてくださることを、指示されることを私たちが受け取っていくことですと同時に、隠し事はしないということが入ってきます。だからといって洗いざらいの次秘密から何から、みんな人の前で喋らなければいけないということではありません。私たちには知恵が必要です。光の神様は死を洗えるんです。でも神様の前、私はいつもありのまま腹が出す。そしてその心でお互いに接し合う。私は私は人様の前で起こることができるような人間ではないんです。こんなものを神様がずっと見放さずに、見捨てずに導いてくださいました。洗礼を授けていただいてから65年経ってしまいました。何をしていたんだろうなと思うようにしないようにしてます。考えると後ろのことがありますから、何年経ったかではなく、今私がイエス様の前にどういう思い、どういう心で歩んでいくか、今私はイエス様をもっと求めていきたい、もっと信じていきたい、もっと神様に近づかせて、近づかせていただきたい。そう、神様は光であらゆることが終始、私たちも光の中を歩むことを願っておられる。だから私たちはこのように集まるから祈りを捧げるのです。苦しいことがあったら誰かに相談する、信頼できる、一緒に祈る、一緒に祈ること、2人で3人で神様を求めること、神様遠くにおられる方ではなくて、ここにいてくださる方です。イエス様はイヌマヌエルの方ですから、私たちが呼ぶとき大声を上げてスピーカーを使って呼ばなきゃいけないんじゃなくて、ささやきでも心の思いでも聞いてくださるから、そして私たちが神様につながってそのように祈り合っていく、私たちは光の中を歩んで共に、他のところでは味わうことができない味わい、つながり、私たちはそのように命と光のつながりの中に神様を入れられます。神様の光の中を歩むとき、互いに神様とつながりながら交わりの中に歩むとき、私たちは許しながら御子イエスのうちに全ての罪から私たちを清めてください。もちろん私たちはイエス様、私を清めてくださいという時、イエス様は聞いてくださっている。しかし聖書がはっきりと言っているのは、 まず私たちが神様の光の中を歩む、そしてお互いとの交わり、光の中を歩む者同士の交わりの中に生きるとき、そのときにこのイエス様のうちに私たちを全ての罪から清めてくださるという約束です。この御言葉だけを読むと、お願いするまでもなく神様が私たちを清めてくださると言っています。お願いすることが必要です。でもそうしなかったとしても、つまり私たちが気づかないところで罪を犯していたとしても、神様の光の中を歩むとき、必要なことは必ず示されます。光の中にあるお互いと交わりが歩むとき、私たちには清めが、罪からの清めが、これは良き知らせです。たくさんの人がどう表現していいか分からないけど、自分の中の暗闇、すぐになって悩んで
います。
どこにも答えは、保証がない。イエス様、保証です。聖霊様の保証を知る人しかありません。イエス様は断言してください。神様に少しで送られるとあなたが私が神様との交わりの中を歩むとき、私たちは光とか罪を広められて歩む。だからこそキリスト者が神様に祈っていて賛美の歌を歌っていても、毎日の生活の中で自分の判断で自分の考えで生きることはすごく危ないと、恐ろしいことになるんです。そんな時にイエス様に導いてください。見てるのか、全てが変わる。さて我が行く道を そのために私たちは今日も何かです。イエス様は私たちを招いてください。イエス様は私たちを輝かせたい。私たちを通して光をこの世に照らしたい。もうすでに起こってきました。私たちは気づかなくていいんです。私たちがイエス様を求めていれば、イエス様はそのように光を照らしてくださっているんです。もっとイエス様を求めていきましょう。もっとイエス様が声を上げていきましょう。どんな時も主イエス様と呼ぶのはだから大事なんだと改めて思わされました。光の中を歩むというのはどんな時にもイエス様と呼び続けていくことなの。朝から晩まで、朝から晩までイエス様という言葉にしましょう。寝ていてもイエス様、覚めていてもイエス様、イエス様は私たちの光や命やお力や天の父様、あなたのお言葉を感謝します。どうかイエス様、あなたがさらに一人一人私たちの心と思いを照らしてください。さらに神を教えてください。貧しい私は何もできません。しかしあなたは貧しいものを用いてくださる方、小さいものを用いてくださる方、感謝しているところです。天の父様、あなたに永遠の愛で愛されている一人一人が、ますますあなたの光の中を歩き、あなたの光を輝かせ、私たちのこの町の、私たちの住んでいる地域に、あなたの光がもっと広がっていきますように、私たちに賛美を歌ってください。あなたの栄光がこの町に表されますように。地上の教会にイエス様、あなたの光が照らす。イエス様、お名前をお願いします。アーメン。アーメン。